私、兵庫県は宝塚市出身ということで、まあ、田舎者でございますよ。まあ、それがね、28の時ですね、転勤ということで、千葉県は市川市に住み、東京で働かせてもらっておりやす。花の都ね、大東京とね、長渕剛さんは歌っておられますが、まあ、確かに宝塚にいては経験できないであろうことを、まあ、たくさん、東京に来て経験して参りました。まあ、素敵な出会いがたくさんありまして、まあ、東京に来てね、一番すごいなって感じた出会いですが、まあね、私ね、まあね、日常会話程度に、まあ、手話ができるということで、夢の国ディズニーランドのボランティアに参加してみたら、そこのね、主催の方と仲良くなって、まあ、それはそれはよく飲みに行くことになり、そのつてで、なぜか衆議院議員の先生と知り合いになって、顔とね、名前を覚えてもらいました。で、その先生から、まあ、ボランティアの方々をね、国会のね、見学に招待したいということで、まあ、我々仲間は、国会見学に行き、会議をね、見て、まあ、なんて言うんですか、あれは、国会にはですね、まあその先生それぞれに、まあ部屋があって、そこの、まあ議員さんが座るであろう椅子というものにね、座らせてもらい、名物のカレーを食べ、そして控え室にいるときに、あの、福岡の大物政治家、某副総理がやってきてお話をしていただきましたね。まあこれはもうね、関東にやってきての、まあ、極めつけの出来事で、いやーおいおいと、東京すげえなって感じた刺激的な出来事だったんですが、しかし、そうです。東京はね、懐が深いんですよ。まだまだなんぼでも出会いがやってきます。そんな中、やはり、なんて言うんですか、ケンジ兄さんはよく行かれてるんですが、私、夜のお店、いわゆるキャバクラスナック、全く行きません。お金を払って女の子と話すというね、そのいうこと自体に意味が見出せないんですよね。いや、お金を目的としている女性と、まあまあいろんな事情があるにせよ、まあね、そういう夜のねお店と夜の女性、まあね、男性を扱うプロですよね。まあそういう方とお話をしてね、一体何がおもろいんだと考えておりましたが、今回私ラフ花の都大東京でがっちりと夜の街を堪能してしまいました。まあ百聞は一見にしかずとはよく言ったものでございます。今回この夜の話をお送りしたいと考えているのですが、とりあえず一言だけ言わせてください。夜の店、最高やん。はい、始まりました。一人笑い第60回ということで、この番組はね、ずっと笑っていたい年のスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いや、まあね、この日何があったかと言いますと、いわゆる接待でございますよ。私の上司とね、得意先のお客さんの計3名でね、美味しいもんでも食べに行きましょうと、夜のね18時に待ち合わせをしたんですが、行ったお店が、明治13年創業浅草一丁目一番地にあります神谷バーでございますね。ね、このお店非常に有名なんですよね。多くの文豪に愛され、日本でできた最初のバーなんですね。お店が1階から3階までありまして、1階がバー、2階が洋食レストラン、3階が割烹料理と、階によって雰囲気とね、出す料理が違うわけなんですが、まあ今回はね、接待ということで3階の割烹料理店に行きました。落ち着いた上品な感じの店内でございますよ。で、この神谷バーに来てね、頼むものといえばそうです。電気ブランでございます。この電気ブラン、神谷バーのね、創業者が作ったブランデーが混合されたアルコール飲料なんですね。ホームページによりますと、この電気ブランの ブランはカクテルのベースになってるブランデーのブランなんですね。その他ジン、ワイン、キュラソー、薬草などがブランドされていると。温かみのある琥珀色、ほんのりとした甘みが当時から大変な人気でしたと。ちなみに現在の電気ブランはアルコール30度ですということでございますね。で、まあ初めてね、この電気ブランを飲んでみた感じですが、まあね、確かにね、ほんのり甘くてね、非常に飲みやすい。まあまあ、歴史をね、感じる、まあ、深い味わいがするんですよね。もうこれでね、これね、飲みすぎてしまう怖いやつやなって思っていたんですが、問題はね、飲み方なんですよ。会社の先輩とお客さん曰く、ビールを、ね、生ビールをチェイサーにして、電気ブランを飲むんだよって。この電気ブランを飲みながら、ビールをグイグイとやっとるんですよ。いやいやいやいやいやいやいやいや。ほんまもんの酒飲みがするやつ。あ、で、割烹料理がね、出てくるわけですが、日本酒へとね、お酒が移り、完全にちゃんぽん状態でございますね。いや、これね、悪酔いするかもなって思いながらね、ガンガンに飲んで、喋って食べて笑って楽しみました。で、まあ、じゃあそろそろね、お開きにしましょうと。18時からね、飲んでますから。なんと、20時にね、解散とね、いやいや、健全なんですよね。これだとね、体の負担も少ないということで、なんて素敵な接待なんでしょうとね。で、会社の先輩と別れて、お客さんと二人になったら、なんとお客さんから、ラフさんと、行きますかと、ね、言ってもらったんですね。いやいやいやいやね、まあまあ、ありがたいですよ。誘ってね、もらってね、いや、行きますよと言いましたら、私、フィリピンが好きなんですと。今からは全部おごりますと。いやー、すごいですね。来ましたよ。フィリピンですよ、フィリピン。フィリピーナですよね。そうか、そうか、このタイミングで夜のお店に行くのかと。フィリピンパブでございますね。まあこれはね、もうお客様からのね、お誘いでございますから、断るわけにはいきません。しかも先輩を帰らしてからのお誘いです。私、おそらく気に入ってもらっておりやす。で、浅草からタクシーを拾い、上野へと場所を移動しました。いやね、こういう女の子にいるお店に行ったのはもう10年以上前に連れて行かれた、地元市川のフィリピンパブ以来でございます。そうです。まさかまさか。久しぶりのフィリピンパブでございます。が、市川のフィリピンパブと上野のフィリピンパブ、全然違います。華やかさのレベルが10以上違うんですね。例えるなら、浅草の花屋敷と舞浜のディズニーランドぐらい違うんちゃうかと。いや、店内がね、きらびやかに輝いておりまして、もちろん、女性は綺麗な人ばかりです。いや、服もね、清楚で綺麗でセクシーなんですね。で、男性一人にね、女性一人がついてくれるんですが、まあそんな女の子が隣に座られたら、もう私半笑いの笑顔状態でございます。ずっと笑っております。そう、もうこの番組のタイトルでございます。ずっと笑っていたいねん。そう、ずっと笑える場所は上野のフィリピンパブにありました。うぶな男が陥るやばいやつで、もう楽しくてしょうがないんですよ。私ずっと喋っておりました。お客さんからはその子でいいのと、チェンジしてもいいよって言われましたが、もうこの子がいいんです。この疑似恋愛に寄っていたいんです。あ、気がつけば屋敷隆人さんの東京を歌っておりまして、あっという間に時間は過ぎていきました。いや、これはハマるわ。そりゃね、こんな綺麗で素敵な女性が笑って話を聞いてくれて、いろいろ話をしてくれて、お酒をついでくれて、めっちゃボディータッチしてきてくれるんです。もう好き。しかしずっといるわけにはいきません。お客さんが会計を済ましてくれて、すいませんと、ごちそうさまでしたと、あ、めっちゃ楽しかったですってね、お礼を言ったのですが、いやいやいやいや、ラフさん次行きますよとね。なんとフィリピンパブのはしごでございます。いやいや、マジかと、好きですねとね、2軒目のフィリピンパブへと行きました。 もうこの時点で相当酔っ払っております。次に着いたお店も、そりゃ、きらびやかで着飾った女性がたくさんおります。いや、パラダイスってあるんですね。もうこの景色が新鮮で眩しくて楽しすぎます。で、私、ラフについてくれた女性も、いや、そりゃもうね、可愛いですよ。私、上機嫌でございます。で、前のね、お店でも言われたんですが、私がつけている腕時計、なかなか面白いね、ってね、女性陣が食いついてくれました。そうなんです。この腕時計。この前、レザークラフトでベルトを自作した渾身の作品なんです。女の子がね、私もつけてみたいって言ってね、私の腕から時計をね、外して、自分の腕につけると。もう最高ですね。時計を外すとき、私の手とか腕とか触りまくってくれるんです。もう素敵でございます。女性とガンガンに触れています。しかも合法です。違法ではありません。法にのっとって女性と触れておるんです。パラダイス!で、ね、女の子がね、女の子いてもね、まあフィリピンの方なんですが、スマホを持ってね、二人で写真撮ろうってね、言ってくれまして、いや、嬉しいですね。で、私のスマホでもね、一緒にね、撮ってようってね、言ったら、まあ二人のね、ツーショットを撮るわけなんですが、なんて言うんですか、この後ろから私の、この肩にね、顎を、ちょこんとね、乗せてくるわけですよ。なんなんですか、これは。いやいや、これは可愛すぎるやろ。いや、だから、もう、惚れたわ!私をね、連れて来てくれた、クライアントさんを見たら、もうね、女の子をね、抱っこ状態にしているんですね。いや、これはすごいなと。これはもう、相当好きな常連さんやなと、感心しておりました。でね、もうラフさんもね、ガンガン行ってくださいとね、言われましたが、もうこっちはね、自分のときめきをね、感じるだけで痺れておりまして、放心状態になるのを抑えるので必死でございます。いやいや、これはね、怖い世界ですよ。もうね、いや、ハマる気持ちはよくわかりますわ。でね、まあ楽しい時間もあっという間でございます。最高でした。クライアントさんに、本当にね、ありがとうございましたと、楽しかったですと、夢心地でしたと、お礼を言わせていただきました。するとお客さんがね、いやいやいやいや、と。何をそんなに改まってと。いいんですよ、と。ラフさんね。そんなお礼を言う暇があるなら、次の店へと歩いてください、というわけです。そうなんです。いらんこと読んでいいから、次の店に行くぞ、というわけなんです。オウパラダイス!いやー、もうデジャブですよ。デジャブ。フィリピンバブ3連チャンでございます。もうね、酔っ払ってて、この時何時だったのかも全くわかりませんでしたが、結構な時間になっていたはずでございますが、東京の夜でございます。時間なんて関係ありません。やはり一番素敵なお店を最後に残していたのでしょうか。次のお店めっちゃ豪華です。めっちゃきらびやかすぎます。セクシーなお姉さんめっちゃいます。もうこの世の楽園でございます。で、このお店でついてくれた女の子が、珍しくショートカットで、なかなかのボーイッシュな感じの子でございました。いやいやいやいや、いいですね、と。いろんなタイプの子とね、出会いまくっとるな、と。なんちゅう夜やと。幸せすぎます。このお店でも、ね、レザークラフトの時計の一連の流れを繰り返し、女性と触れまくって、幸せを感じておりやした。でもって、これって、ポッドキャスターのね、あるあるやと思うんですが、いわゆる、ポッドキャスト知ってるってね、お姉さんに聞いてみて、あ、このアイコンやでとか言ってね、このボタンやがなってね、ボタンを押して、自分の番組を検索して、ちょっと音だけ出して、聞いてもらって、これ俺の声やでってね、やらしい流れでございます。俺こんなこともやってるんだって感を出して、女の子の気を引こうとするやつでございます。誰も言ってくれないから、自分からアピールする恥ずかしいやつ。ねえ、 この自分からアピール、すべてのお店でやらせていただきました。で、このお店も非常に盛り上がっております。他のね、お客さんがね、何名かで、ステージに上がって踊って、盛り上がっておりましたから、私も、ね、この子を連れて、行き、踊らせていただきました。もう、イケイケどんどん怖いもの知らずでございます。ちょっと離れた席には、白髪のじじいが何人もの女の子を連れて騒いでおりまして、すごいね、と。いや、素晴らしい。まあ、金の力すごいねって女の子と喋りながら、ねえねえと。君も、もしあんなおじいさんにね、誘われたらどうすんのとかね。まあまあ、ちょっとね、タブーなことを好き勝手に聞いておりました。そりゃ、行くやろ。持っとるがな、金を。まあね、いやいや、ほんとね、話がつかないと言いますか。ずーっとね、ずーっと楽しい時間でございますよ、これは。で、このことも写真を撮って、LINE のね、交換をして、ときめいて、疑似恋愛をね、しまして、最高の時間を送らせていただきました。というわけでね、東京上野の夜、もうね、満喫させていただきましたよ。世のおっさんどもがハマっていく理由を、身をもって体験しました。愛空間でこんな楽しいシチュエーションは、ここしかありません。で、お店を出て、お客さんにお礼を言って、ね、もう、タクシーに乗っていただいて、見届けてね、やっと一人になった時、気がつけば深夜の一時でございます。なんとか動いている JR に乗り込み、秋葉まで出て、満喫に入り、始発で帰らせていただきました。もちろん次の日は仕事でございます。二日酔いで頭はガンガンに痛かったのですが、ロキソニン一発で封じ込めてやりました。久しぶりの朝帰りでございます。何時に帰っとんねんと、嫁さんに言われましたが、思わず口ずさんでしまいました。上野に楽園があったわ。はい、では今回この辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグずっとわら、ひらがなでずっとわらとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただけます。メールの方は gmail アカウントずっとわら @gmail.com、 zutowr@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。メッセージを送っていただいた方には番組ノベルティを差し上げております。またミンネの方でレザー商品を出品しております。そちらの方もぜひご覧になっていただきたいです。詳しくは番組の公式ホームページをチェックしてみてください。というわけで最後までお聞きいただき皆さん大きいんです。そしてさよなら。